はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
じゃあ、今回は、地球防衛軍3ポータブルでしたっけ？
そうですね。僕の方から、ちょっと語っときたいなと思いまして。
何を語ることがあるんですか？
何を、まあ、はい、先週というか前回ね、ファーストインプレッション的に語ろうかなというネタを、沢田さんと話したときは、結構腐ってたんですよ。
あ、そう。
まあ、勝ってまだ、数日しか経ってなかった状態で、だから、まずやってみたときに、いつも、携帯ゲーム触った瞬間に思うことなんですけど、やっぱ画面ちっちゃいじゃないですか。PSP も PSP ビータもそうなんですけど、同じことを僕はモンハンの PSP のやつやった時にも、画面ちっさって思ったんですね。
いや、さ、携帯機やからしゃあないでしょ、そんな。
で、あらっと思うんですよ、中のポリゴンみたいなのが。
そらね。
引くと思うんですよね、解像度みたいなのが。で、なんかすごいげんなりするんですけど、結果、何やろ、3日ほどやってたらもう全然慣れちゃうんですよね。その荒さに。で、地球防衛軍もやってみたら、最初なんかすごい劣化してると思ったんですよ。Xbox One から。だいぶ劣化してるやんって思って、まあ3日もしたらそれに慣れて、だから背景とかちょっと荒いなと思ってたのが、もう全然気にならなくなって、で、まあ逆にやってると、まあ最初は不満たらたらやったんが、あ、これはこれでいけるなっていう、なったという、そういう話をしようかなと思うんですけど。
それが全てじゃないんですか？長くやってたら慣れたっていう結論じゃないですか？
いや、まあまあ、その他、いろいろね、あったんですよ。まあ、不満からまず言っていくと、相変わらずロード遅いとか、なんかビータって、ちっちゃいメモリスティックみたいなやつなのに、普通にロード時間同じぐらい入ってんすよ。その時のディスクと、あ、なんであんなに遅いんですかね。
それはもうプログラム的にヘボいからでしょ。それはもう機能とかじゃないところの話じゃないですか。
そうなんや。なんなんやろ。昔ロムは早いんやみたいながあったじゃないですか。まあロムじゃないけどさ。
でも結局、そのパソコンと一緒で、そのハードディスクの回転数がどれだけ早かろうが、メモリたくさん積んでようが、それを使うプログラムが、ヘボければ遅いでしょ。
ああ、そういうことなんだ。じゃあ残念ってことなの？
それはもう、サンドロットの技術力の限界じゃないですか？知らんけど。
なるほどね。まあ、やった当初はそこら辺が目についてて、もう言うてもあれ何年？もう5年ぐらい前でしょ？元々の3が出たのって。
だいぶ前じゃない？だって俺、5年どころじゃないと思うよ。7年、6、7年ぐらい前だと思うよ。
そんな前か。そんな前か。まあそっから経ってこれかよと思ったんですよね。
それだってあなた、PSP でしたっけ？ビータでしたっけ？
あ、はい。
どっちでも出てたんやったっけ？
いや、ビータです。
ビータですか。はい、そら、新しいものすぎてちょっとわからへんでしょ。
いやいや、そういうこと。
いや、Xbox はもうだいぶ僕らのあれできましたけど、と。
はいはいはい。
じゃあいざ、じゃあビータで作ってくださいって言われたら、ってまた一からですかってなるじゃないですか。
ああ、そういうことね。開発者側がね。
ええ
ー。ああ。まあ、そういうことなんかな。移植するだけで精一杯ってことですか？じゃあ。
それはちょっとそういう細かいとこ言われましてもってなるんじゃないですかね。
ああ。まあ、あと3年ぐらい経ったらもっとこなれてきますんで。
そうそう。もうちょっと、今はちょっとこうで。我慢というか、まあ、我慢じゃないんですけど、でもちょっと今は、みたいな感じなんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
3年後ぐらいだったら、それはビータも、ビータで僕ら慣れましたから、ぐいぐいロード時間なんかなくできますよ。
ああ、なるほど。そういうことか。
その頃にまた別の機種が出て、ってなってるかもしれないけど。
そういうことですよね。なんでビータで出したんやろね、ほんなら。
そら、
PSP で出したらもっとできたってことじゃないの？
ビーターユーザー増やしたいからじゃないですか、そら。
おっと。政治的なやつですか、それは。
そらだって、あなた、PSB、だって、そんなんね、世の中の人のね、はい、8割は分かってるじゃないですか。
何が？
PSP で十分ってことはね。
そう、
でもそれでゲーム出し続けたらビータ売れないじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、ビータと PSP っていう選択肢があったら、ぜひそこは新しい方でって、あるじゃないですか。
まあ、機能的にビータの機能使わないかんかっていうと、なんかビータってほら、なんだっけ、後ろ側触れるじゃないですか。
うんうん、
あれが、なんか地球ボイムってさ、最初始めた時って、なんか 自動的にエイムしてくれるやつ、
はいはい、
モードあったじゃないですか。テクニカルじゃないやつ、
うんうん、
あのモードの時にそっち使うとカメラ動かせるとかがあったらしいんですけど、うん、まあそんな基本使わないじゃないですか、
うん、
いきなりテクニカルでやるじゃないですか、
うん、
だから全然いらんのです。あれでもちょっと待って、 PSP って右スティックってなかったっけ。
いやー、俺 PSP 持ってないんでわからないです。
そっか、持ってないか。あれなかったんか。じゃあ一応意味あんな、あれ両方にスティックあるからな、ビータは。あ、そういう意味かな。じゃあまあいいや。まあなんせやってたんですよ、うん、で最初はほらやっぱりいきなりオンに行かずにノーマルをこう一回クリアする、全部の面クリアするぐらいはオフでひたすらやってたんですよね、
うん、
最初のうちやってたらもう全く同じステージで全く同じ演出で、
そりゃそうやろ、
うざい、あのなんていうの、面が始まる前に一応ストーリー的にちょろっと演出入れるじゃないですか、
デモがね、
でまたローディングやるじゃないですか、
あ
れ毎回きっちり入ってるんですよ。で、あの最初設定変えてないからカメラがあの強制的にあの天井向いたままみたいなやつとかもそのまま入っててすごいね、改善されてないんかみたいな印象がすごい強かったのね最初は、
うん、
でずーっとやっててもずーっと面一緒やから敵も増えてないしとか思ってかなり腐ってたんですけど、
うん、
結果、敵は増えてるんですね。
ほう、
3種類ぐらい、2種類かね、なんか金色のアリと、
うん、
あとなんか飛行機みたいなのちょっと強い版のやつと、
ほうほう、
あとそのあれ、雲もあれ違う種類なのかな？鎧雲ってやつおったっけ前。
いや、雲は普通の雲と、でっけえ雲しかいなかったんじゃないですか。
うん、あ、じゃあちょっと強い雲っていうのがいるわ。おう、あとはその、金色の卵みたいなやつが、出てくる。以上かな、
う
ん、基本増えてんのって。
それって何かゲーム性変わってるんですか？
ゲーム性はね、金色のアリは超いっぱい3を吐いてくるとかね。あと、金色の卵はちょっとゲーム性あるかな。どつくと出てくるっていう敵が、卵を割ると敵がわーって出てくるっていう。それぐらいかな。あとはあんま変わってないですかな。
ほうほう。
うん。だからまあ、ゲーム性的には変わってないんで、正直、オフで遊んでる分には、まあ全然Xbox 版で画面綺麗でいいじゃないっていう、なんですけど、
うん、
結局最大の売りはやっぱオンラインなんですよ、
うんうん、
オンライン行くとやっぱあーってなるんですよね。あの最大4人同時プレイで、
うん、
死んだ仲間を蘇らせれるんですよね。体力半分減るんですけど、
はい、インセクトアーマゲドン的な、
まあれよりももっとライトかな。あれって確かね、時間かかったでしょ？
かかった。
まあ、助け起こすまで。あれのね、瞬間的に起こせるんですよ。ピコンって。
なるほど。
でも体力一気にバッて半分になるんですけどね。
うん。自分の、
まあ、自分の。
うん。
要は半分、分け与えたみたいな感じで。
もう超人パワーを分け与えるような
感じで。そうやね。まあでも、その瞬間に殺されることも全然あんねんけど、上の方の難易度やったら。で、最初、ね、ノーマルはぬるいねんけど、相変わらず上の難易度いったら鬼の、難易度があるんで、
うん、
仲間で戦ってる時にもう倒されや起こし倒されや起こしみたいな、で一旦引いて体力回復してはまた下にこう敵を巻いてから寄っていって起こしみたいにやってると、やはりこれ熱いみたいになるんすよね。
ほうほう。
もうだからオンラインやるだけでもう価値はあるなというところなんですよ。
ああ。
うん。
まあね、 PSP で以前地球防衛軍2が
うんうんうんうん、
出てたじゃないですか、PSP でね。
う
ん、あの時もね、僕欲しいな思ったんですけどね、通信ができるからって。やっぱね、携帯機でゲームやらないから、基本的に。
まあね。
僕が。
そう
ね、ビーダもね、そりゃお金あったら欲しいし、
うん、
やるんやったら買いますけど、
うん、
お金もないしやらないっていう、どちらの条件もクリアしないので、
うん、
まあね、気持ちは欲しいんですけどね、オンラインね、地球防衛軍のオンラインね、ほんと、どうなんかな。インセクトアーマゲドンのオンラインはなんかこれじゃない感があったから、
ああ、
なんかちょっと違うなって思ったんですけど。
どういうとこがこれじゃなかったです？
マッチングしない。
あ、それね。あ、もうその基本的なやつ、ね。
まず、ね、手軽にできないとか。
あのやっぱね、さすが国産でファン層があるだけにあって、マッチング自体はそれなりにするんですけど。
うん、
多分ね、あれ、プログラムの制限上か分からないけど、あとは僕がやってる時間がイレギュラーなんか知らんけど、大概その、 パッと繋いだ時に今入れるよっていう部屋がだいたい3つか4つなんですよ、
うん、
でまあ大概みんなフレオンリーとかやられると入った瞬間蹴りますとか書かれるとあーってなっちゃうんですけど、でもまたもう一回回すと違うのとか出てくるから、なんかそれなりにやっぱ裾野は広いからうまくやれば、まあそんなに苦労せずマッチングはするのかなみたいなとこはあるはありますね。
うん、ね、その地球防衛軍をオンラインでやろうと思ったら、
うん、
もう携帯機を持ってる人じゃないと今できない状態じゃないですか。
うん、まあそうですね。
そうで持ってないからね、未だにそのオンラインの雰囲気がよくわからなくて、
あ、
やっぱり地球防衛軍やるときっていつも僕嫁と、
うんうん、言ってましたね。
テレビ画面2分割でやってたんですよ。
はいはい、はい。
やっぱその時の面白さっていうのは何かっていうと、まあ、どっちも下手くそやから、もうそれこそ、こすい戦法でもいいから、なんとかして敵倒して先進もうぜっていう感覚でやってたんですけどね。
はあは
あ、やっぱこうオンラインに混じっていくと、歴戦の勇者たちもいっぱいいるわけじゃないですか。で、
そう
ね、もう、なんか効率中とかにあったら嫌やなと思って。
あ、まあでも、裾野が広い分、そこら辺はおおらかな人もいるし、そういうのも かけるんで、部屋の入り口に、初心者 OK とか、助け合いましょうとか。
いや、もうオンラインの初心者 OK、助け合いましょう、嘘じゃないですか。全然初心者 OK ちゃうし、助け合いましょうって書いておくせに、一方的に助けられてるだけやったら、なんか文句やれたりするじゃないですか。
いや、もう、文句はないですけどね、僕。僕も一回俺だけ原因でひたすらやられ、リトライを繰り返した時があって、さすがに、こう、5回ぐらいになると足引っ張ってごめんなさいって言ったら、問題ないとかって、買ってきたんで、大丈夫かなと。で、あとは会話がね、基本まあチャットベースじゃ、まあチャットベースなんですけど、
うん、
チャットがまた PSP ビーターはまあ言うても使いにくいんですよ。全画面がキーボードになるんで、裏で何喋ってるか分かんない状態でキー打つって結構怖いと思いません、うんうん、話の流れ的に。
そのチャットって文字のチャット。
文字のチャット。あ、そうそうそう。文字チャットベースなんですよね。基本は言うても、まだ、うん。で、ただ、すごいショートカットが、めちゃくちゃあるんですよ、うん、ショートカットじゃないな、定型文か要は、
うん、
でまあそれがすごい種類あって、でかなりの勢いで EDF 集がする、
はいはい、
セリフが埋められてるんですね。でしかも男っていうか、その劇中で使われてるような単語を言うと普通に画面上に声が出るんですよ。
ほう、
要は EDF EDF ってみたいなのがちゃんと自分が打ったタイミングで流れるんですよ。
なるほど、なるほど。
問題ないとか、もう、了解とかも全部ね。そこら辺の雰囲気はね、やっぱね、うまいなっていうか、ちゃんとやれるようにできてるなっていうとこあるんですけど、普通の文字チャット打とうとしたら、まあ、なんでだろうな、全画面キーボードに全然せんでいいと思うのに、全部の画面がキーボード一色になるって、裏側で何喋られてるかも見えへんのね。
うん、
売ってる間にさ、もうなんかその会話の流れが、流れてる可能性が全然あるのに、あれはまあ多分、ソニー側の仕様やと思うねんけど、
まあね、
ほんとこいつらゲームやったことないかなって思うかな、そうやって。まあそういうので、で、ちなみに戦闘中はその定型部オンリーなんですよね、確か。うん、さすがに全画面キーボードにされたら死ぬしかないんで。まあ、それでも十分会話はできるぐらいの、かなり細かいところまであるんですよ。回復ありがとうみたいなやつから、うん、その、なんとかなんとか使ってくれてありがとうみたいな、その、今回、その、サポート系で味方のアーマーが上がるとか、
うん、
そういう、体力復活さすとか、蘇らすとか、そういうアイテムも増えてるんで、
うん、
そこら辺ちゃんと使った時に、普通にありがとう以外にも、それを使ってくれてありがとうみたいな分まであって、あるから、そこら辺はかなり、こう、オンラインやり込んだ上で作ってってなって感じ？やってたら、こういうの入れたよね、みたいなノリのが感じれるから。
なるほど。
うん、すごい、やっぱサンドロットそこら辺はやるなっていう
気は。遊びに関して考えてるわけですね。
そうそうそうそう。っていうか、多分、自分らで相当遊んだなっていうのが見て取れるというか。
なるほど、なるほど。
うん、そんな気はします。で、まあ、あとは僕、初めて触った、ベールウィング、
うん。あ、そうですね。あなた、地球防衛軍好きとかいう雰囲気を匂わしときながら、2やったことないって言ってましたからね。
そうですね。3から、Xbox から初再参戦だったんで、うん、初めて使いましたよ。ベールウィングを。あれが、なんだろう。面白いですね、あれね。
うん。
なんていうかな、全然あの陸戦兵と違う戦い方じゃないですか。
まあまさにこう蝶のように舞いみたいな感じですからね、
うんうん、もう一コロで死ぬみたいなとこそれが、まあ、マップは要は全然変わってないわけですよね、うん、全く同じで、よくこうバランス取れてないとこもあんねんけど、まあ、一応遊べる状態になってるんで、それなりに死に、それなりにこう立ち回りっていうの、だからすごいね、新鮮なんですよ今。
そら、そうでしょ、あなたやって触ったことないんだから、地球防衛軍のね、ミニチュアの街を空飛んで遊べるっていうのは。
もう何よりいいのが、アイテムが高いところに行って取れないっていう症状に悩まされずに、うん、
落ちてこないとき、
ね、そうそうそう。巣穴とかで。あれだけでもね、すごいね、爽快なんですよね。みんなやっぱペイルがあってスリーの時言ってたじゃないですか。うん、なんでよらへんねん的なのが。
うん。
まあ残っちゃうと思ってたけど、わかるわ、今やったら。もう今後外したらゆるさんと思う。
まあね、それ2でそれが出て、3出た時に、まあある種の体感になってしまったので。
うん。いや、だからそういう意味では、もう何、何 ?7 年越し?8 年越し、
うん、
に、こう、なんだろう、みんなが望んでたやつが来てるんじゃないかなと思うんですけどね。
まあね。
ベールあり、オンラインあり、みたいなところで行くと。
まあ、据え置きで出してくれよ、って感じですけど。
まあ、時代がな。まあ、この、なんやろう、音ゲーは、携帯機でって流れは完全にモンハンが作った、やと思うんだけど。まあ、そうね。言うても、Wi-Fi で繋ごうと思ったら基本家でするしかないんで、
うん、
マッチングをね、アドホックでやるなら私も、一応オンライン、アドホックじゃなくて普通の Wi-Fi でネットワークで繋げるのが、まあ売りじゃないですか、言ってみたら。隣でもなくてもできるっていうのが。うん、それやろうと思ったら結果ね、家か、どっかでしかやるしかないからね、腰据えて。
まあね。
うん、携帯機である必要は全くないんですけどね。うん、
まあ、ただ地球防衛軍4では、
うん。
ちゃんと据え置きで、
うん。
かつペールウィングも出て、みたいな、感じなわけですから。
うん、あ、もう、決まってんですかそれ。
出ますよ、ペールウィング出ますし、なんか、陸戦ペールウィングともう一つなんか別のキャラ出ますよ、地球防衛軍4。
お、何
なんだったかな、レーダーで、どっか場所指定したらそこにミサイル落としたりするっていう。
おー、すごいね。考えてるじゃん。なんだろ
うって。多分ね、今回の地球防衛軍、3ポータブルは、まあ、4に対する試金石か何かなのかなっていう。
ああ、なるほどね。まあ、そういう意味ではオンラインの、そうね、うん、マッチングもそれなりに考えられてるんで、まあ、改善してほしい点はなくはないんですけど、なぜか、ルームオーナーに、こう、毎回、なんだろう、マッチングしないゾーンがあったりとかね、
うん、
すげえ入りたいところに入れなかったりとか、なんか変な穴はあるんですけど。あとあれかな。まあ、これも携帯機やからやろうと思うねんけど、ほっとくと、ちょっとスリープしよるんですよね。
うん。
携帯機って、充電池を節約するために。うん、それの設定がデフォルト5分なのかなわからへんねんけど、要はなかなか始めないかった場合、要は、味方の人が武器を悩んでて、うん、コンコンコンコン変えたり、まあ仮には寝落ちしてたりして、放置されてた時に、うん、こっちはもう準備 OK で待ってた時に、
うん、
勝手にスリープ入る時があるんですよ。
ほうほうほう。
そのゲームちょっと置いといて、始まるまで置いといて、こうネットとか見てたりしたら、そしたらまあそれでマッチング切れてるわけですよね。スリープ入るんで、Wi-Fi 切られて。
ああ。
それ結構ひどいなと思って、ね、どっちの仕様なんかな、あれは。
スリープさせないっていう風にしたらいいんじゃないですか設定で。
あんのかなそれ。
それはあるでしょう。スリープの時間ぐらい決めれるでしょう今時。
うん、もうピーター勝った瞬間からあれしか触ってないんで、地球防衛軍しか触ってないから初期設定とかも触ってないからな。もうあるんかな。じゃあそれを入れるしかないのかな。結構なんかもう癖で十字キーをずーっと押しとく癖がついてるんですけどね今ね。ずれしても。
おっさんは機能の隅々まで触らず、うん、自分のできることでカバーしようとしますからね。
まあそうっす。ちょっと取り返しですね。時間がないんでね、基本的には。調べて対応する時間もったいない。 まあそんなんで、今絶賛ハマってますよ、僕は。
ほう。
やってますよ、もう、夜な夜な。
じゃあまあ、もう一台ビータ買って僕に送っていただければですね、僕もやろうかなっていう感じで。
ほうほうほう。まあでも主戦場が2時とか3時なんで。
もうそんな時間にゲームしてないっすよ、最近。
まあね、今日、でも帰ってからやろうと思ったらそんな時間なんですよ。
まあまあ。そんな時間にやってる人たちって、本当本物のゲーマーじゃないですか。
まあ多分そのせいで、マッチング厳しいっていうか、さっき言った3つぐらいしかないとか、うん、フレオンリーとか、ばっかりなのが多分俺の時間帯のせいなんだけど、普通に多分ね、みんなやってる8時とか、9時ぐらいになったら もっとこう、大賑わいしてるんでしょうけどね。うんそうですね。ビータね。当ててくださいよ、年末とかで、サルさん。
なんか、ビンゴゲーム的なもの。
的なやつあるでしょ。
そんな、羽振りのええ、なんかイベントに参加しないですよ。
あ、そうなの、ね、あの、農会とかないんですか。
あるけど、会社でそんな羽振りのええも出ないですからね。
どうなんですか。肩叩き券とかそんなやつですか。まあ、機会あればね、ちょっと、やれたらなと思ってたんですけど、まあ、僕、多分、なんだかんだ結構やる気なんですよ、今は。多分、ペールウィングで、インフェルのクリアまではやるんじゃないですかね。
お、ゲーマーですね。
頑張ってね。
あら、俺はもうほんま早く4が出てほしいけどな。
今どんな感じなんですか？予定日とか。
いや、もう、
ええ。
なんか、来週発欲的に開発中ですみたいな感じなんじゃないですか。
まだいつかとかいうのすら出せない状況ですか。でもその、新しいユニットいいですね。あ、一個ね、ちょっとね、聞きたかったっていうか、意見を聞きたかったんですけど、操作性 100% 変わってないんですよ、3の時から。
ということは、あそこに行くぞって言ったらみんな前転しながら行くんですか？
そう。例のゴロゴロ。で、例のゴロゴロはゴロゴロでいいんですけど、あの、インセクトアーマゲドンの時ってちょっとなんかショートダッシュみたいなボタンあったじゃないですか。
あった。ダッシュあった。
うん。なんかね、せめて、あの、別にあれじゃなくていいんですけど、せめてゴロゴロボタンをつけてくれと俺思ってたんですよ。
まあ、あの、ゴロゴロ基本的にちょっと上じゃなくて斜め上を押しながらですからね。
基本前以外の横系統の押しながらジャンプでゴロゴロで緊急回避だよっていうのはまあわかるんですけど、なんかもういい加減移動手段としてこれ押したらゴロゴロだよっていうボタンでもいいんじゃないかと思ってたんですけど、
いやでもそこ難しいとこでね、
ええ、やっぱダメです。
もうユーザビリティとしてみんなそれに慣れてしまってると、そこを改変すると逆に使いづらくなってしまうっていう可能性もあるからね。
いやいや全然今のを生かしつつ、もうどんな状態でも押せばゴロゴロするよボタンを押しといて一個作ってくれればいいかなと思ってたんですけど、そこってやっぱ気水の EDF ファンからしたら軟弱なとちゃんとしろとちゃんと斜め方向に入れて、回れって思われるもんなのかなっていう。
ああ、どうなんですかね。なんか、それを入れると逆に何かがおかしくなる可能性があるから、とりあえず触らないでおこうみたいな感じなんじゃないですか。
あ、そうなのか。そうなのかな。
それか、なんか最初の入力だけしたら、押しっぱなしにしてたら自動的に回転していってくれるとかでもいいねんけどな。
ああ、ゴロゴロ。
ずっと連打せなあかんでしょ、回転するのに。
まあそうだけど、なんかそっちの方が難しそうじゃない普通にゴロゴロボタン1個作ってくれればいいかなと、まあ、そしたらニュートラルで前に転がっていくのだけにしといてくれれば、もう前にもこう速やかに転がっていけるからと思ったんやけど、そうするとなんかね、あの EDF じゃないっていうのがあんのかなと思って。
あ、どうなんですかね、使いやすければ、
うん、
まあ、ただそのなんやろな。まあ、要はそのゴロゴロは緊急回避でやって、早く進むための手段じゃないじゃないですか。
まあね。
だから早く進むための手段をつけるんやったら、ダッシュをつけるでしょうし。
はい、そうするとやっぱバランス的にダッシュゲージとか、そんなことになって。
だからあくまでゴロゴロは裏技でしかないじゃないですか、うん、あれって。
そっか。
だから、ゴロゴロボタンつかないですよ。
なるほど。やっぱそういうことね。
うん。あれ、ゴロゴロするのはあくまで回避ですからね、あれはね。
わかりました、そうです
。移動手段じゃないんで。
あ、そうそう、あと一個ね、なんか、言うても武器も増えてるんですよ、今回。うん、ちょっとずつ。で、なんか、あの、まあ、あれ、ほら、開発経緯みたいなのちょっと書いてるじゃないですか、武器の説明とかに。
うん。
そこになんかこうね、すごい破壊力を重視したがゆえに、うん、重くなっちゃったっていう武器がシリーズがあるんですよ。
ほう、
要するに あの移動が遅くなるよっていう武器が今回できてるんですね。あの新しく開発されたみたいな触れ込みで、
うん、
で威力がすごい代わりに遅いってなってるんですけど、まあ多分今低レベルのせいだと思うんですけど、威力全然弱いのに遅いっていう何この重りっていう武器があってですね、多分後半になったらそのシリーズすげえ強くなるんであろうとは思われるんですけど、あの説明文ってシリーズ通して一緒やから、うん、あの武器のシリーズだから絶大な破壊力を手に入れって書いてあるのに、いや全然普通に弱いんですけどっていう武器やねんけど、それがね緊急回避すら遅くなるって書いてあるんですね。それまあいいんですよ、バランス的に。ただジャンプの普通のジャンプの高さも低くなってるん
で重いからね。
うん、まあ当たり前やろうと思うんですけど、そうすると今まで超えれてた、なんていうかな、あの花壇みたいな段差がもう超えられないんですよ。公園とかのそれ結構致命傷で、ぐるーっと回らないとそこに登れないみたいなことになってるんですね。さすがにそこはちょっとなんとかしといてくれと思ったんですけど、なんかそこら辺やっぱ新しいののチューニング不足なのかみたいな、ジャンプ垂直ジャンプだけはちょっとなんとかしてくれよみたいな、ジャンプ遅くなるとかでもいいから、ゴロゴロが遅くなるも移動が遅くなるもいいけど、ジャンプ超えられんかったこれ下手すと向こうに行けないよみたいな。
いや重いから仕方がないですね。
そうなの、せめてクリアできる武器にしといてくれ。
その縛りがあってさらにそれをどうするかっていうのがまあ大学院でしょうから、まあ
ね、いやこれやったら本当低レベルでもちょっと飛び抜けた爆発力持っといてほしかったんですけど、なんかこれ全然同列のやつより弱いやんみたいなね。
そんな死ぬ武器はたくさんあるじゃないですか、他にも。
ありますね、けどね。ありますけどね。まあでもそんなとこかな。今絶賛やってますんで。
いいですね。僕も携帯機持ってたらやるんですけどね。
そうですね。まあね、他にも多分聞いてる方いらっしゃれば、ぜひよろしくみたいなね。ID さらさないけどね。
何や意味ないやん。そんな、一人やっとれよって話ですよ。そんな。
また、まあ、そんなね、2時、3時にやろうよって言われて困っちゃうよみたいな感じだと思う。
はい。
まあ、そんなとこですよ。
はい。じゃあ、終わりですか。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。